いぶきステーション。
川原です。
近藤です。
かずみんです。
いぶきステーションです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かずみさん、なんかロゲ行ってました？
はい、行ってました。霧ヶ峰ロゲーニングっていう、霧ヶ峰であったロゲーニングの大会に行ってました、
うん、ね、長野まで。
はい、なんかね、結構回数、何回だったかな、結構回数多くやられてる大会で、
うん、
結構、あ、周りの人からあれでした、なんだっけ、よくいいよねみたいな、でもみんな結構行ったことあるんだと思って。
あ、じゃあ初めて行ったんですか？
私は初めてでした。
どうでした？
もうね、むっちゃ涼しいんですよ
気候からまず
全然違うんですよ。
やっぱエアコンがずっと効いてるってことですか？
エアコン、そう、
天然のエアコンがずっと効いてる、
もう、
ね、
はい、もうエアコンでおなじみの霧ヶ峰なので、はい、本当に、あ、高原っていいなって思いました
え、あの美しヶ原のトレランレースってあるじゃないですか、うん、はい、あれと同じようなコースですか、エリア的には？
ね、ちょっと違うんですけど、はいはい、でも車山とかなんで、うん、まあ、ちょっと感じは似てると思います。
はいはいはい、
はい、もうすごい、あの天気も良くて、
はい、
あの最初暑いかなと思ったんですけど、
うん、
もう全然違いました
え、
カラッとしてるし、
はいはい、
さすがエアコンみたいな。
さすが
さすがエアコンってい
う。エアコンは後からですけど、もともとは霧ヶ峰には先ですけどね、
う
ん、
すっごいもうひょわって広がる、あの湿原っていうんですかね、笹のあの山がすごく綺麗で、うんうん、楽しかった
です。今んとこ涼しさと景色しか言ってないですけど、
はい、
ロギはどうだったんですか？
あ、ロギは、うん、あの、まあコントロール の、 あの配置っていうか置いてるところ自体は難しくはなくて、まあ、ルート取りと走力がものを言うみたいな感じですね。
はあ、
はい、で、まあ、あのバディは、まあ、いつもの西村さんで
ジャンプ、
はい
はい、
組んでもらって、
はいはい、
で、まあ、シガウマラ の、 あの西さんとかね、
うん、
あの一緒、いつも OMM 一緒に行くメンバーと行ってきたんですけど、まあ走るよねっていうぐらい走って頑張って
そのメンバーだったら走るでしょうね。
早そうですもんね。
でも、あの混合で、私たち混合だったんですけど、多分ね、関西、あ、じゃあ関東のおしゃれ4人組みたいな人たちがいはって、うん、で、まあ、そことバチバチしてたんですけど、
はいはい、
なんかあのちょっと、あの、なんですかね、おしゃれだから、
うん、
まあね、若干ね、申し訳ないんですけど、
おしゃれだから、
おしゃれだから、うん、勝てるかなって思ってたんですよ。
どういうことですか？
そう、うん、だけどそんな
こと、カズミもおしゃれやん。
いや違う、
髪の毛の色変わったやん。
あ、そうなん
です。どうしたんですか？
ちょっとイメチェンしました。違うな、イメチェンじゃないんですけど、
は
い、
え、これ動画に映るから。
確かに。
いや、そうじゃないんですよ。
ちょっと YouTuber 目指してます。
え、いや、目指してないです。目指してないんですけど、
はい、
はい、ちょっと、あの、なんか今こういうのが流行ってんでっていうことで、
なんていうんですか、この
これ、なんかね、アンブレラカラーっていうんですよ。
傘みたいに、
そう、中は金髪で、
うん、上だけちょっと色がついてるってこと。
そうなんです。で、なんかそれを、まあ、まあ金髪にそんなしてる、まあ、人のこの年代の人がいないから、ちょっとやらせてもらえませんかっていうのを、まあ、いつも言ってる美容師さんが、はい、
言ってきて。あ、向こうからの提案で、
はい、なんでただです、ただですとか
それにその
アピールいる
情報
なんですけど、ちょっとまだ黒に見慣れなくて、
うん、
はい、なんか、はい、子供に、え、どうなんそれってすごい、
へー、
でもおしゃれですよね、流行ってんじゃないのみたいな、
うん、
あ、まあ、まあ、そんな感じ。
卵かけご飯に海苔をかけた、つけたみたいな感じかな。
なんかすごい乗ってます感ありません？だって
確かに
ズラ感すごいなと思って
まあおしゃれでいいんじゃないですか。
本当ですか？
だからカズミもだからおしゃれチームじゃないですか。
あ、ですね、そういうんじゃないんです、うん、なんかね、これ多分ね、すごい偏見なんですけど、
はい、
関東のトレイルランナーはね、垢抜けてる関西の人とちょっと違う。
多分ちゃんと偏見です。
多分関東の人は何も思ってないですよ。
うん、と思うんですよね、はいはい、きっとね、
うん、
多分もうなんか 敵意をむき出しにっていうわけじゃないんですけど。
そう。そんなバチバチするんですか？
いや、なんかね、まあ、コースはそんなに、まあ、2万分の1ぐらいの地図で、
うん、
はい。
縮尺言われても距離は分かんないですけど。なんかが1枚に入る範囲ってことですね。
はい、はい。入るぐらいの、まあまあ、ちっちゃめなので、そんな距離もないんですよね。うん、なんですけど、まあまあ、チャンプだったので、もう走れないから私。だからもう楽しむために来たんだって言ってて、で、チャンプも、もう俺もちょっと腰が痛くてっていう話をしてて、だからまあ、のんびり、久々の地図読みだったんで楽しく行こうみたいな感じだったんですけど、はい、まあスタートしたらそんなことなくて走るは走るで、でその4人組が先行して走ってたんですよね、
うん、
で大体ルート取りが一緒だったんですけど、あるポイントから分かれたんですよ、
うん、
でもそっからもうスイッチが入ってしまって
意識してたんですね。
意識、まあ、全然そこまでは意識してなかったんですよ、うん、はいはいはい、大体同じルートをたどってたんで、
うん、
そしたらもうそこからスイッチが入って、うん、で自分たちが選んだルートが正しいと思ってるから負けたくないじゃないですか、うん、
はい、
それで取ってったんですけど、まあ、結果負けました。
ああ、そうなんや。それは走力それともルート？
ルートです。
あら、
そうなんですよ。まあ、走力は、いや、でも4人組で3人男の人で1人女の人がいたんですよ、うん、でこの1人女の人がどっかで見たことあるなと思ったら、
はい、
去年、あれ今年かな、今年の50マイル、あ、50キロの女子2位なんですよ。あ、間違えた、比叡山
比叡山の
50キロの準優勝した女性です。なんだっけな、松本なんとかさんっていう、
松本さん、
ちょっと忘れちゃった、はい、すいません、忘れちゃいました。
うんうんうん、
はい、方だった
んです。早い方じゃない？
そうなんですよ、はいはい、まあ、走力バリバリある人 で、
うん、
でいつもその4人を走ってて、
うん、
で私歩いてたりとかしたから、
うん、そもそも4人で出られるんですね、チームのメンバーを。
多いですね、
はい、何人でもいいんですか？
そう、2人じゃなくてもいい。
何人
でも、5人までいけなか
った、ね、5人
結構な大所帯ですね。
じゃあ一家で仲間外れ作らずにみんなでとかも、
あ、ちゃんとね、ファミリーの部っていうのもある
んですか？ あ、 あるんですか。あ、ね、5人
女子男子ソロ混合、
うん、
男女のチームとファミリーみたいなのがあって、
ファミリーの条件は何なんですか？子供がいるかどうかってこと。あ、なるほどね。
頑張って走ってた子供もいました。19キロ走った子供がいるって言ってて、
結構楽しそうですね、ファミリー出るの。
楽しそうでした。
あ、いいなそれ。
すごい風も気持ちいいし、走ってても全然嫌じゃないんですよ、強わってならないし、おすすめです、この切り紙ね、
はい、ま、あ、そうですか、わかりました。
ずっとそこいたいなって思うと思います、近藤さんすっごい気持ち
よかった。美しが原は出たことあるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですね、
この時期じゃないですか、ちょうど7月の頭ぐらいで、結構気持ちいいなと思って、あれ今やってないのか。
今はね、やってない。
やってないですね。だからちょうど同じ時期に、はい、
うんうんうん、
その辺こう走って気持ちいいなと思って。
なんか美しが原っていつも天気悪くないですか？
うん、あ、まあ霧が見えるんですから、霧がね。
ああ、そっか。
出る
っていうことなのかな。はい、でもなんかそのイメージだったんですよ。すごい天気が悪い時にしか行ったことがないし、あと冬のスキーしか行ったことないんで、なんでこんなに晴れて気持ちがいいの初めてだ。
あ、そうなんですか。夏場結構晴れますよ。めっちゃ気持ちいいですよ。はい、ビーナスラインとかも、
ビーナスライン走って
サイクリングのメッカなんで、サイクリングの時にその信州に行くと、うん、なんかどこ行っても必ず最後こう、
うん、
通るんですよ、ビーナスライン
って。ああ、そうなんですね。
はい、だから信州サイクリングして、うんうん、していて、ビーナスラインを通らずに帰ってこれないぐらいのレベルで、
通るんですね。
やっぱ真ん中じゃないですか、長野の真ん中で、
うんうん、
北に行こうが東に行こうが西に行こうが、
うんうん、みんな諏訪湖に帰ってくる、
なんか、はい、ビーナスラインのあたりに来て、うんうん、まあ、あの辺は通るよねみたいな感じなんで、何回自転車で走ったか分かんないです。
でもすっごい走ってました、バイクも車も自転車も、
うんうん、で結構夏場は結構晴れるイメージですけどね。
そうなんですね、
はい、グライダーで飛んでる人とか、
はい、飛んでた、
いるでしょ、あそこね、気持ち
よさ、こんなちっちゃくない、
うんうんうん、
なんかプラモデルぐらいの大きさから人が乗れるぐらいの大きさぐらい
の、そんなちっちゃいのあるんですか？
あ、プラモデルって、
あ、それは人が乗らないやつね。
あ、そうそうそう、はい
はい、あ、なるほど、
ぐらいの人たちも回れば、
うん、
すっごいでっかいのが飛んでたり、あれどうやって飛んでんだろうなみたいな、
うん、
ちゃんとその専用のレーンみたいのがあるんですよ ね, すね、
うん、あのドライブインの近くのとこね。
あ、そうですそうです、うん、よく知ってる
だからめちゃくちゃ食べるんですって。なんならあのドライブインの試食すごい美味しくないですか、
は
い、
試食
細かいですね。
なんかすごい試食が充実していてすごい食べれるんで、なんかそう補給っていうかいつも行くとちょっと小腹を、はい、満たしていこうかみたいな感じで、はい、
だしスープみたいのが置いてありました、はい。それは
何だ？エイドで？
違う
試食で？
試食で、そのドライブインの試食で、いやなんかねソフトクリームが食べたくなって、
なるなる、あそこなる、
うん、でね、あのコースにあったんですよ、そのドライブインを通ったので、はい、絶対ここでソフトクリーム食べるって決めて、ゴールして速攻でお風呂入ってソフトクリーム食べに行ったんです、うん、でそこにあの冷たいものの後温かいものと思って出汁があってあって美味しかった
何の話やろう、はい、
え、あ、そうだ、
まあ、よかったですね、
よかったです、はい、霧ヶ峰ロゲおすすめです。
わ、はい、うん、はい、かりました、
はい、
はい、結構あれなんですか、申し込んだら誰でも出れるような大会なのか、結構倍率があるとか、そういうどういうなんですか、う
ん、いや、そんななんかあの抽選とかそんなんではないと思います、多分先着で、うん、あの入る、参加できる、多分お手軽だと思いますね、コース上に大体あるんですよ、だからはい、ぜひ、
はい、
初心者の方にもおすすめです。でその前の日にナイトロゲが、ナイトオリエンテーリングの後にナイトロゲかな、もう前日にあったみたいで、ナイトロゲも面白いです、それは言ってないんですけど、はい、地図読みの、まあ、始める方にはちょうどいいかなと思いました、
うんうんうん、
とにかくいいです高原ね、あそこめっちゃいい
じゃあやっぱり涼しさを求めてる方は、高原の良さを味わいたい方はって感じじゃないですかね。
いいと思います。
ちょっと硬くない？カズミ
硬いと思うこ
れちょっと今日なんか照明も増やして、
確かに
スタジオっぽくして、あのちょっとねモニターで映像も映ってるんで、
確かに
モニター硬くなりません、これ
なんか見えちゃうから余計
こんな風に映ってるよって、ね、なんかあんまり良くなかったかもな
綺麗に映ってるのはいいんですけどね、確認できて、は
い、気にせず行きましょう、
はい
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 はい、じゃあ一方桑原はって話になりますが、はいはい、僕は中央アルプススカイラインジャパンの現場に行ってきました。
あ、お疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした。
で、まあ、いぶきは90キロのカテゴリーで、うん、ご利用いただいていて、他にあの38キロとかあと20キロ10キロ の, あのショートもあるような大会ではあるんですけど、
うんうん、
はい、結構現場が盛り上がってたなっていう印象でした、う
ん、去年はね大雨で、
あ、でしたね、
はい、ドロンコレースだったんですけど
そうですよね、近藤さんは出られてるんですよね、
はい、僕も、はい、38キロのカテゴリー出て、ね、もうツルツルすぎて立っていられない、
はい
はい、あの滑り台の中を降りて下ったのが、
はい、
懐かしいですけど、
はい、
今年は晴れて、
今年は6回目、6年目か、
うん、
にして初めて晴れたと、
はい、あ、初めて
っておっしゃってました。
あ、すごいですね、
はい、
おめでとうございます
でも本当だったらこの時期ってまだ梅雨ですもんね、本当だったら、
ね、ギリギリ梅雨が、ね、明けてないぐらいだと思うので、
なんでこんなに暑くなってんだって話ですもんね、35度とかおかしいですもんね、
38度ですよ今、
ね、
ここ京都は
なんかあの東京のニュース見てたら、うん、東京はやっと35度を超える日が出てきましたみたいな感じで言ってたんですよ。いや、ちょっと遅い35度超え何回目みたいなね、もう当たり前になってきてる、う
ん、なんかスタートダッシュちょっと激しいです
ね、激しいですね、
激しいね、
はいはい、でそんな駒金はここよりはもちろん涼しかったです。
あ、いいですね、みんな新州に行って涼しい思いをして、
いい、はい、そうですね、和美さんと僕は
でした、ね、
そうでしょ、
ちょっと近くにいた、
あ、そうです、そうです、うん、涼しい思いをちょっとしてきました、
はいはいはい、
ただでも日中は結構上がってたと思います、
う
ん、温度、
あ、そうなん、
はい、上の方は涼しいけどやっぱり下の方は暑かったなっていう印象なんですが、うん、まあ、その分ちょっと熱中症っぽい選手もいたりとかっていう感じではあったような状況でした、
ですね、
はい、で、まあ、大会なんですけれども、はい、まあ、今年晴れて、すごい天気いい状況だったんですが、大畑さん90キロの部で言うと、
うん、
大畑さんが最後の3キロ、
うん、
で、 逆転をして優勝、
うん、そうなんですか。大瀬さん抜いて、はい、
牧野さん
です、ね、あ失礼しました。
はい、を抜いて優勝みたいな形でした。
うん、なんかねずっと先行してたし、
はい、
いけると思ってたみたいなね、
うん、
インタビューで答え
てました。あ、そうですそうです、はい、
今回インスタライブがね、
はい、
あって、
うんうんうん、
エマさんがいつもなのに元気そうな元気なインタビューで、
はい、
すごいなんかインタビュー中に笑い始めて面白いですね。
確かに確かに
質問中に笑い始めるっていう
なんか言ってやろうみたいな感じというか、こんな質問してやろうかなみたいなのがあるのか、
なんか、うん、そう、質問、あのインタビュアーが質問してる途中で笑い始めるってちょっと面白いな。相手の答えに笑うんじゃなくて、
はい、
質問、はい、
まあまあ、いやもう本当に、いやエマさんにも、まあ、僕も一回インタビューしてもらって、
あ、そう
このインスタライブ出たんですよ。
あ、出てるの、
はい、
あ、見つけれてなかった。あ、本当ですか。
受付の時だったので、
はいはい、
まだレース前だったんですけど、
初めの方
で、そうですそうですそうです。うん、はい、うんうん、でその後もなんか何回かエマさんに会うタイミングがあったんですけど、うん、気抜いてたらインタビューしますよっていう謎の脅しを
何で
も よくわ
からないですけど
エマさんも去年はいなかったですよね。
いらっしゃらなかったと思うんですよね。
じゃあ今年からインスタライブが始まったっていうことかな、はい、
だと思うんですけど、
はい、
去年そんな印象なかったです。まあそもそも大雨で結構ちょっとバタバタしてたのもありましたけど、
じゃあ全体的にちょっとこう盛り上がり、
うん、
盛り上がり要素というか、
はい、
が充実した回って感じだったんですかね。
そうですね、まあ、インスタでさらにっていうのもありますし、
うん、
結構表彰式とかもすごいちゃんとしてるというか、
うん、
プロの MC の方がいたりとかしてっていうのがあったので、
はい、
結構盛り上がってるなっていう印象ありましたね、う
ん、まあ、あのシリーズ戦ですもんね。
あ、そうですそうです。
38キロ、
はい、
あ、じゃあリザルト聞こうか
はいはい、はい、リザルトですけれども、はいはい、あのまず90キロのカテゴリーからいくと、
はい、
1位が大畑さん、
うん、
で、2位が、牧野、あ、少々お待ちください。
でもよく考えたら牧野さん後ろから追いかけるの大好きって言ってたけど、
あ、多分ね、その牧野さんじゃない
ですか。そうなんです、その牧野さんじゃないですか。そうなんですよ。
サロモンの牧野さん。
そうです、サロモンアスリートの。
しました。でも、あの牧野さんも出てたよね。
そうです、その牧野さんも出てた。
ごめんなさい。
あのとか、その
サロモンアスリートの、牧野正則さんが2位ですね。
はいはいはい、
なっております。で、3位が、吉本健一郎さん。4位が、ゆたにさんという方なんですけれども、この方、トレラン2回目。
え、ゆたにさんが、
はい、
若い。
若い、いや年齢的に言うと30代後半ぐらいの方だと思うんですけど、トレラン2回目ですって方が
4
位で入賞されているっていう形 でこの3、4、5、6が結構詰まっていて、
うん、
接戦で、まあ、5分以内ぐらいですかねに皆さん入られてるんですよ。
90キロで接戦ってしんどいですね、
はい、なんか牧野さんもインスタライブでおっしゃってたと思う。あ、6位のになったあの牧野さん
あの牧野さん
が、はいはい、あのインタビューでおっしゃってたんですけど、やっぱりメンタルというか最後結構しっかり追い込まないといけないレースになってた感じでしたね。
90なのに、
はい、なかなか大接戦の90キロでした、はい、
見応えのあるレースで、
うんうんうん、そうですね。で、まあ、そしてゴールデントレールの、まあ、そのシリーズ戦になっている38キロでは、うん、男子が
38キロがシリーズ戦なんですね。
そうですね、
うん、
38キロのシリーズ戦で優勝されたのが、うん、山口大河さん、
うん、
で女子があの吉住さんが優勝されました、
はい
はい、
高村さんを抑えて、
そうですね、
うん、
優勝されてるっていう形でした。
でしたね、
はい、ちょっと10キロとかは分からないです。
10キロってどの辺走るんですかね。もう全然上まで行かないのね。
ちょっとあんまり分かってないです。
はい、いや。去年近藤さん38キロ走られたじゃないですか、
はいはいはい。
コース的にはどうなんですか
？38 キロはもうすごい分かりやすくて、
うん、
1000メーター登って1000メーター下って1000メーター登って1000メーター下って終わり。10キロ10キロ10キロ10キロみたいな。
あ、そうですか。
はい、
そのつなぐ10キロは林道とかですか、うん、
あ、だから、あ、まあそれ言ったら1個目の登り、あ、1個目の山と2個目の山の間にちょっとロードがあるんですけど、
うん、
まあ、ざっくり言えば本当10キロ登って10キロ降りて10キロ登って10キロ降りてっていう非常に分かりやすい、
うん、
でも2個目の登りとかは1200ぐらい
全200
上りがあるんで、その40キロレースなのに 1000メートル上りが2回あるって結構すごくないですか。
すごい。
でその2回目っていうか1回目終わった時に、うん、もう1回これやるのってえって思ったんですよ。もう1回これやるのって思って結構、うん、はい、2回目の上り
メンタルきます、ね、
上れるかなってちょっと心配になった記憶がありますけどね、はい、
すごいですねまあでも2回38キロで2回、
はい、うん、
ディープもほら3回1000メートル登るっていうのがありましたけど、はいはいはい、もっと距離長いですもんね、
う
ん、
そうそうそう、あれが38の間に2回もあるっていうのが、はい、まあ中アルプスでその辺はだから上は2000メートルぐらいまで行くので、うん、結構その高山感がありますよ、
はいはい
はい、中央アルプスの、まあ、まだ 中腹っていうかね、さらに上まで1000メートル近くありますけど、うん、そうは言ってももうだいぶ植生とかも
変わってくる、
あの、はい、かなり高い山に来たなっていう感じで、うんうん、まあ霧ヶ峰よりも高いですよね、はい、
うん、
みたいなレースです。
はい、
おすすめですよ。
おすすめですか、
はい、その高い山2個も登れるっていう、うん、短い距離で、
うんうんうん、
はい、
なんかちょっと90キロに出たくなりました。
ああそうですか、90の方に、
うん、90に出たなって、はいはい、すごい、なんか、うん、いやなんかお得感あるじゃないですか、90キロ出たら
なんで
長い距離があってことですか、
うん、長い距離の方がお得感あるんですか。
なんか38キロってしんどいじゃないですか、はい、ぜいはしなきゃいけないから、
まあ人によりますけど追い込めばね、うんうんうん、
今回あの高橋幸子さん、大市街地に出られてた高橋幸子さんが、はい、多分ご自身史上一番長い距離のレースとして、
あ、そうやったんですね、
はい、あの90キロ出られていて、はい、終始めっちゃ楽しそうでした、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
でも大市街地の時も終始楽しそうでしたよ幸子さん、
うん、まあ一番楽しんでたかもしれない、
うんうん、だから
なんかあのペーサーの方今回つけられてたんですけど、なんか聞いたらそのペーサーの方がペーサーになるのがちょっと夢だったみたいなことを言ってて、今回2人でエントリーしたらしくて、どちらかというとペーサーの方の方が多分途中の30キロ以降から入られてたと思うんですけど、結構辛そうにしてたんですけど、でも2人で行くためのものだからって言って、むしろ高橋さんがすごい
合わせて高橋さん強いですね。
強、めちゃくちゃお強いなと思いました。あの65キロの地点に僕一回行ったんですけど、
うん、
結構順位的に言うともう本当後ろから2番目とか3番目ぐらいで入られてたんですよ、
うん、
でそのタイミングの人って結構もうリタイアしますよね感が溢れてて、あの、あ、周りの人どんどんやめていくんだなこれと思ってたら、高橋さんひょーっと入ってきて、え、全然行きますけどみたいなえ、これやめちゃうなんてもったいないみたいなことを言ってて、
まあ、なんか夜とかも全然平気そうでしたからね、うん、大市街地とかそういう夜通しとか強そうなイメージ、
うん、
なんか精神的になんか強そう、いろいろ、
うんう
ん、はい、夜スタートですもんね。夜スタートというか、ね、夕方スタートで夜一晩明けてですもんね、うん
う
ん、
そうですね。で見事最後まで行かれてたので、いや強いなっていうのが
すごい
ありましたね、うんうん、あと90キロ全体的にはリタイア者が結構少なかったんですよ。その、まあ、終盤にかけて特にリタイアする人がいなかったので、
うん、
関門的にはなんていうかそこまできつくないっていう大会だった、だなっていう印象なので、うん、なんていうかメンタルさえやられなければなんとか完走できるレースなのかなっていう高橋さんみたいに楽しむことができる人だったら、あの向いてるレースなのかなって印象でした、はい、なのでカズミンさんもぜひ
のがちょっといいな、
うん、
と
桑原くんの印象というか感想はどうだったんですか、
はい、そうですね、まずなんか大会としてすごい盛り上がってるなっていうのは、そのインスタライブとか、うん、プロの MC 入られてる様子とか、
うん、
なんか出てるブースも結構多いんですよね、
うん、
あのジープ、
あ、そうです、
ジープ車、あの車がね、うん、ゲートの横にあって、はい、かっこいいですね、ああいうの。
そうですね、そういうのが結構置いてるとかあんまりないじゃないですか、
うん、ない。
でなんかジープのブースに行ったらタオルがもらえたりとか、
へ
ー、サロモンもあの抽選をやってて、少なくともサロモンのステッカーをもらえるみたいなこととかされてて、
あれなんか去年そんなんやったっけなんか僕が知ってるのと違うぞ
ジープのところ
からな、
まあそうですね、
うん、
サロモンさんの抽選会はありました。
あ、そうなんですね、
はい、
へー、
そうか、
はい、
だからちょっとお祭りみたいな感じもある、
ね、そうですね、うん、前日受付もってか、90キロが土曜日スタートで、うんうん、日曜日が、他のカテゴリーだったんですけど、前日から結構受付に来てそういうのを見て回って帰るみたいなのがあったので、うん、なんかちゃんとお祭りっぽい感じがありました。
まあ、梅雨明けがこのまま早い年が続くならいいんじゃないですか。雨もまあいいですけどね、うん、面白かったけど、
うん、はい、なので会場でも結構楽しめるような大会だなって印象でした。
なるほど、
はいです。
はい、
はい、
ぜひご興味ある方は来年出てみてはいかがでしょうかというところです。
はい、
はい、では
そんな、
あ、どうぞ。
そんな週末でしたが、近藤さんはどうしてたんですか？
なんで僕に来たん？急に。
なんかほら、私たち涼しいところに行ってどうしたらなと思って。
差し込んできたな、急に。いや、
あ、近藤さん何してたかな。
そういえばそうですよね、僕ら。
基本はなんか PC の作業が多かったですけど、うん、ちょっとそのディープジャパンに行ったでしょ、はい、ディープなところでディープな話いっぱい聞いてて、うん、なんか僕ディープ感すごいなんか感化されて、
はい、
なんかちょっとディープなとこ行きたくなって。
だいぶ後を引いてますね。
いや、なんかね、
すごい。
いや、なんかあの感じは見ててなんか走りたい感じになってたんですよ。ちょっと何でしょうかね、やられて帰ってくる感じの雰囲気に自分
に、
いや、なんかいや、もうなんかうーってなってる感じに僕もなってみたいっていう、なんかそういうちょっとモードがあって、で、とはいえそんな長い時間取れなかったんで、うんうん、近くの大文字のディープなとこに行ってました。
大文字のディープなところ、
はい、裏大文字でもまだ行ったことないちょっとディープエリアにあえて夕方ぐらいから暗くなる時間帯に入っていって、でしかもちょっと道がなさそうな、ちょっとあんまり行ったことないところから降りてぐるっと回るみたいな、まあ、具体的に言ったクマシリーズとシカシリーズを一周下から回って帰ってくるみたいなルートを取ってみたんですけど、
クマシリーズ、
谷に一回降りてまた急、めっちゃ激坂のこうなんか尾根降りて、はい、もう一回戻ってくるっていうルートに行ってみて、しかも、まあ、ルナサンダルで行ったんで、
お、攻めましたね、割と
こう道がないのにサンダルで行って暗くなってくるみたいな、なんかちょっとこうディープさを演出というか、なんかやりたくなって行ってみて、まあ結構楽しかったですね、うん、
なんかクマシリーズは全部撮れましたか？はい、
あ、もちろんもちろん。あ、ちょっと解説をすると、
そうです
ね、大文字には裏大文字っていうエリアがあって、うん、まあ北側のね、ちょっと何ですかね、ちょっと地形が複雑な、
うん、あ、違った、ひどこの裏だよっていうイメージでした今。
ああ
、ダメだ、
大市街地、
すみません、急に急に
大北ルプス。
あ、大北ルプス。リッスン。
何の
ノリですか、
それだけ聞いてると何も分からない。
確かに。
なん、あ、そうだから、
はい、
熊シリーズ、
裏大文字、裏大文字って言われる、まあでも裏っていうか、まあ、北大文字っていう感じかな、うんうんうん、でなんかちょっと地形が面白いんですよ、すごい複雑で、うんうん、何本も尾根があって、ちょっとなだらかなところに尾根があって、うん、谷があって、尾根があって、うんうん、谷があってって入り組んでるん でそこに縦横無尽にね、なんか網の目のようにみんなが歩いて道を作ってるせいで、本当、うんうん、なんかとんでもない感じですよね、あそこ
迷路ですよね、
もう完全に迷路状態で、まあ、地元の人とかがあそこぐるぐる歩いて、まあ、ルート開拓したりいろんな看板つけたり外されたりとかしてるっていう、う
ん、工房が、ね、あるんですよね、
エリアですよね、うん、でそこに、熊シリーズっていうのは熊山、小熊山、孫熊山、ひまご山、やしゃご熊山みたいな、なんか家系の
熊のなんか先祖一覧表みたいな、
う
ん、
そうそうそう、世代が4つか5つぐらいあるみたいな、うんうんうん、あって、その隣の尾根に鹿山、小
鹿
山、
隣の尾根なん
です
ね、
孫鹿もあったかなみたいな、うん、鹿シリーズと熊シリーズの尾根があるんですよね、はい、でそれはまあちょっとなんていうかな、普通ピストンで行くんですけど、一回下まで降りて、うん、もう一回その山中越えのギリギリまで行って、もう一回戻ってくるみたいなルートで回ってみようと思って、
ん、三段滝
あったあった、
あ、
なんか舐め滝になってる、はい、結構大きな滝が下の方にあるんですが、うんうん、知ってます、
知ってました、知ってましたっていうか、
はい、
何でしたっけ、山岳会、京都の山岳会 の、うん、野田さんっていう人がいらっしゃるじゃないですか、はいはい、うん、野田さんに前 これまで地図読みなんですけど、地図をね作ってもらったんですよ、はい、でそれで西さんとかと地図読みの練習をしようって言って行った時に、うん、そこがあったんですよ。その滝のポイントがあって、はいはいはい、そんなとこ行ったことないくらい、うん、結構こう切り立ってるというか、
ね、結構激しいですね、あそこ。
激しい、
うん、そんなあるんだ。
そう、うん、大文字なのに。
そうなんです。
でしかもなんか下に出ないんですよね、みんな戻ってこなきゃいけないから。
あ、そうそうそうそう、
なんか下っても降りれないから、なんかすごい変な地形っていうか、
うん、
普通山って降りたら終わりじゃないですか、
は
い、なんかそこまで行ってもまた戻ってきても、
は
い、その銀閣寺の方に戻ってこないと出れないから、なんか結構奥深いっていうか。
あ、じゃあディープ大文字なんですね。
本当結構ディープなんです、
うん、ディープですね。そこ
がディープ。ただね、ただ昔は本当に荒れてて道なんかなかったのに、うん、行ってみたら結構道になってて、
あ、へ、
やっぱその裏大文字を歩き回ってる人たちがだんだん生息域をこう
広げて
る、ね、拡大していって、まだ整備されてないところどんどん整備し続けてるんだと思うんですけど、なんか木がちゃんとこう添えてあって、ちょっと道っぽくちゃんと、
はいはいはい、
急斜面のところもこう、
うんうん、
なんていうんですかね、道を作ろうという感じになってたし、まあ割と、はい。
あ、じゃあすんなり、
いや、すんなりではなかったけど、まあディープ目ではありましたが、まあまあ昔に比べたらだいぶ良かったかな、道が、はい。
あれ、裏大文字はうっかり入ったら迷子になりますよ
ね。あ、そうですね、はい。しかもその夕暮れ時とかにね、そうそう、行くもんじゃないんで、はい。
なので皆さんお気をつけください。
そうです。でもあの本当近場でちょっとディープ感を味わうにはいい場所だなと改めて、はい。ちょっとうねちゃんも一緒に行ってくれて、
うんうん、
はい、今から行く、はい、
な、あれ、ね、なんでしたっけ、なんかの多分うねちゃんのストーリーか何かに外国人、
う
ん、
あ、そうそうそう、
と一緒に行った。
それは山頂に行ったら、はい、黄昏れてるドイツ人がいて、
黄昏れてる、
はい、なんていう名前だったかな、ベクターやったかな、なんかとか言っていて、なんかどこから来たみたいな感じでうねちゃんが喋り始めて、英語ですけどね、うん、でもなんか適当に喋ってるうちになんかすごいノリが良くて、なんか適当に言ったら向こうもわーって笑ってくれて、でなんか
盛り上が
って、そうそう盛り上がってて、うん、
一緒に行動したんですか。
あ、いやいや、行ってない。その人は南禅寺に下るって言ってたから、じゃあねって言って別れたけど、その京都が初日っていうか前日の夕方に着いて、
うん、
その日1日でなんか伏見稲荷からずっといろいろお寺回ったり、
うん、
で最後に大文字登って南禅寺下るみたいなルートなんですけど、よく調べてるなと思って。
うん、伏見稲荷からずっと山？
あ、いや、そこはお寺です。いろいろお寺とか清水寺とか平安神宮とかいろいろ巡って、うん、で銀閣法然院行って銀閣寺行ってから大文字入って、
うん、
でなんか
南
禅寺降りるみたいな感じですけど、ちゃんとトレイルの地図とかもアプリに入れててるし、うん、すごい調べてて、で翌日はなんか、うん、鞍馬寺行って愛宕山登って、でその次にトロッコ電車乗って、うん、保津峡下りするとかって言ってて、めっちゃ調べてるな。しかもこう京都一周トレイルをちょうどこういう風に回るように、
うん、
なんか山際の名所を全部行ってるみたいな感じのルートになってて、まあよく調べてるなっていうのと、はい、面白かったですね。で僕はその鞍馬寺のちょっと石舞台みたいなとこあるじゃないですか、
パワースポット。
あ、そうそうそう、あそこって宇宙とつながってんだよとかって言ったら爆笑し始めた。はい、あそこは宇宙とつながってるからねとかって言ったら、うんうん、なんかめっちゃウケてた。
本当かよ。
そうそうそう、
ちょうどそんな都市伝説が流れた時期だったじゃないですか。違うなんだ。
あ、7月に熱望みたいな。
そうそうそう、
ありましたね。
あ、みんな知ってるんや。
僕なんか奥さんがめっちゃ言ってて、
え、
一回多分ちょっと別の予定もあったんですけど、
はい、
そのために実家に帰ろうとしてましたからね。危険だからみたいな。
ちょっと待って、実家に帰るとなんで安全になるんですか、まあ、あれ地球規模の話じゃないですか。
でもなんか南海トラフか地震か何かだと思うんです確か。
あ、まあ、
地震が起きる系、
でも全然安全なところに住んでない。
まあ枚方でも川があるんで、
いやいやいやいやいや、
水没するかもしれない問題はあるんですよ。
あ、
そんなとこまで来る。
いや、分かんないですよ。
川が、
はい、でも奈良に対する絶大な安心感がある。
あ、奈良までは来ないって。
そうです。
枚方は来るかもしれない。
枚方は来る。
いや、来ないでしょ。枚方でも。本気でじゃあ逃げようとしてたの。あれは地震が来るっていうあれなんですか。
なんか伝説、漫画家さんがそのヨッチームみたいなのを見て、その過去の災害とかも当てたっていうのがあったらしくて、でその方が7月
5日
って
過ぎたやん。
そうなんです。
そうなんですよ。はい、無事良かったですね。
はい、あ、なに、地球が滅亡とかじゃないんや。
あ、まあでもそういう類い、ね、
大規模災害みたいな感じの予知夢ですよ。
あ、ほんで最近地震も多いし、
はい、
そういうなんじゃないかってなってたってこと。
なってたっていうことです。
でもすごいですよ。だって YouTube か何かでそういう関連の話があって、で、あのそれに合わせてか分かんないですけど、あのアジア圏の旅行者がぐっと減ったんですよ。それはね、本当ですよ。でも
台湾の飛行機が実際欠航になったんですよ。
そうなんですよ。
観光客が減って、
はい、
めっちゃ悪影響出てるやん。
すっごい出てました。
損害賠償もんやん。
そうそう、だからそんだけ アジアの人はそれをこう、あの注目してた。
発信源は日本人なんですか、その YouTuber なんですか。
いや違います。なんかね、ちょっと複雑みたいで、その漫画家さんが、
はい、
その2000あれ、あの東日本のことを当てたみたいなのを後付けでこうなんか なったのかな。でそれでその人がまたその漫画か何かで7月5日がっていうのを言ったからっていうことですね。
うん、そうですね。
でもなんかこういうのが起こる、こういうのが起こるってみんなが言ってれば誰か当たるよね。
うん、
極論そうですよね。
はい、
って思いませんか。
はい、
で気象庁も言ってたよ。
そうそうそう、
地震の、ね、今回その悪石島の地震の記者会見で気象庁の、はい、気象庁、気象庁ですね、気象庁の人会見してるときに、うん、そういうあの予言があるそうなんですけどっていう質問に対して、
うん、そうなんですか、
そんなあのみんなが何々起こる、みんな何々起こるってみんなが言ってれば、うん、どれか当たりますよって言ってたよ。
すごい、
NHK のニュースで、
すごい。だいぶ分切ってますね。
はい。
なんかあの地震の予知はできないんだってどっかの大学の偉い人が言ってるって言ってたから、それはあの嘘だって言ってる人と、なんかそれをみんながあの周知して、みんなが地震が起きないようにって願うことで地震が起きないんだって言ってる人がいるらしいです。
ちょっと今のはよくわからなかった。
なんかもう、ね、これもなんか、ね、これのポッドキャストで聞いたのをそのまま流してるみたいな感じなんですけど、はい、みんなが地震起きないでって思ってると起きないんですって。まあ、本当かどうかわかんないですけど。
なんで？
信じるか信じないかはあなた次第です。
みんなが思ってるとじゃよくわからんけど。予知は結構難しいですよね。今でもね、もう僕は結構その専門近いんで、近いっていうか、はい、その地球物理だったんで、
はいはいはい、
割とそういう地震研究所とかが、うん、あるような学部だったんで、まあ、
はいはい、
ちょっと近いですけどね。
ただその予知ができないって言ってた人はそこの大学の人だった気がする。
ああ、そうなんですか。
どっちかな、なんかどっちかでした。西か東かのどっちかの人が言ってた。
ちなみにあの中尾さんのポッドキャスト聞きました？松永さんの
聞きました。
松永さんのディープジャパンの、
はいはい、
松永さんが中尾さん、あの今回僕たちが出させてもらった YouTube ライブの、
はい、
プロデューサーをやられてた中尾さんに対してインタビュー、
は
い、まあ、NHK のあの激走モンブランを作った中尾さんですみたいな感じで、
はいはいはい、
あの新潟で撮ってるポッドキャストがあって、うん、でポッドキャスト初めてですかって聞かれて、いや、うん、いぶきに続いて2回目ですって言って中尾さんが言ってくれて、近藤さんのいぶきのやつが最初ですって言ってくれて、はい、まあ、それも嬉しかったんですけど、ありがとうございます中尾さん。、はい、でその中で中尾さんはその地震の予知がしたくてっつって言ってた。昔の話をしてて、大学に入る前の話とか、どういう大学に入ったかったかとかっていうんで、地震 その研究がしたくて、ただ地震の研究なんかできるか、それこそ学校が西か東かみたいな感じだから、
はい、
みたいなんで、なんかそれに近いところでどこどこ選んでみたいな話とかされてて、
そんな
好きだったんやと思って、地震のこと好きっていうか、ごめんなさい、言い方が、
そういうの
言い方変ですね、まあ、興味があってっていうか、はい、
掘り下げたらもっと話が合うかもしれない、
ね、まあ、そうですね、ちょっと僕もそこまでは聞けてなかったなと思って、その、はい、NHK に入って、まあ、モンブランのドキュメンタリー作るあたりからの話しか知らなかったんで、何と思って、地球物理みたいな、はい、
そこに反応したんですね。
はい、ちょっとまた話さなきゃなと思ってます。
はい。
何の話。
いや本当に
何でしたっけ、
なんか
そうだ、近藤さんのこの週末の
話。あ、そうそう、
あ、そうだそうだ、そんな時あなたは何してたんだって言われて、
ディープダイモンジ、ね、
ディープジャパンからのディープダイモンジです。
ダイモンジ、
はい、
からの
ご満足ですかこれで。
はい、いや熱いとこにいたんだなと思って。
うわ、何それ、マウンティング、マウント取り。
そのね、マウントは、はい、受け手がそうやって思うからマウントで、そし言ってる方は
何とも思ってない。じゃあ今のはマウント成立してますよ。近藤さんはちょっと思ってましたよ。じゃ
あ熱いとこにいたんですね。私は霧ヶ峰の高原でしたけど。
どう。いや、ほら今さっきに暑さがきあの苦手な近藤さんだったからと思って。
ああ、でも今年はちょっと作戦変えました、うん、僕。
作戦。
はい。あの冷えてたんじゃないかなと思って。
冷房とかで
は、はい、いつもその暑さでバテてる、暑さでバテてると思って、できるだけその暑くならないようにならないようにと思って早めにエアコンをつけたりとか、はい、できるだけ体を冷やすようにしてたんですよ。でも実は冷えだったんじゃないかなっていうのを去年もちょっと思ってて、はい、で実際ちょっと足首とか、 なんか足寒いなって思うことが多くて、で結構今年冷やさないように してるんですよ。でなんなら、うんと普通に窓開けて、うん、まあちょっとあのこんな公共の場で言うのもあれですけど、もう家にいるときは上の服脱いで裸になったりして、うん、でそしたら30度ぐらいでも全然仕事できるじゃないですか、うん、で、まあ、全然エアコンつけずにとかでも過ごせるからとかやってたらあんまりバテてなくて、
はい、すごい、
だ冷えないようにすごい今年気をつけてて、
うん、あの今、
はい、
温活っていうのが流行ってるんですよ。
温活、
そのね、冷房を効きすぎたりとかしたらやっぱり冷えるから、足首とか手首とか首とかを、うん、あの温める、逆に温めるっていうのが流行ってる。
今年
靴下とかも、
うん、売れてる。僕上半身はまだいいんですけどね、やっぱ下半身が冷やす、うん、今日もほらめっちゃ暑いですけど、カズミさん短パンやけどほら長ズボンに
靴下も履いてますね、
はい、足首とか足冷やさないようにと思って、ちょっと今年は
冷気は下に行くから、そうそうそう、足から冷える、
はい、であとその下の方から、うん、サーキュレーターでできるだけ寒い空気を上に上げるようにして、まあ循環させるようにしたりとかして、とにかく足元冷やさないように気をつけてる夏です。
大事
です、ね、今のところ結構元気、
なんかそれを温活流行ってる、だ飲み物とかも冷たいもの飲まないようにするっていうのが、
まあ、あと寝るときもあれですね、 すごい技もあの考えたんですよ。
はい、
こんな大丈夫ですかこれ。
大丈夫かな。
大丈夫、
まあいいんじゃないですか。
いける。
何ですか。
いやすごい技を考えて、まあ、できるだけそれもエアコンつけずに寝たいじゃないですか、だけど今年一回もつけてないですよ。
マジですか。
つけてます。
いやもう毎晩つけてます。
毎晩つけてる。
つけずにはいられない。
いられない。
あ、本当ですか。全然大丈夫で、ただちょっと工夫をして、はい、うち3階なんですね、
はいはい、
でまあこう一応結構窓が、まあ、三方、まあ、細かいの入れたら四方あるんですよね、うん、だからあらゆる窓があるんで、前はそのエアコンつけずに寝るときは全部開けてたんですよ、
はいはい、
まあ、一番風が抜けるかなと思って、うん、でも今回は今年やってるのはその東西にちょっと長いんですけど、基本全部閉めて東西の窓だけを開けて、でこの 僕は東側の方にの近くに寝てるんですけど、うん、こう西側の窓1個だけ開けて、そこからサーキュレーターでめっちゃ強く排気してるんですよ。その外に向けてこの窓のギリギリからブワーって風を外に出してるんです、ね、でそうすると空気が入ってくる場所が反対側のこのベッドの横の窓しかないから、勝手に空気が入ってくるんですよここから。でしかもその風直当たりとかじゃないから、そんなに強い風じゃなくて、すごいなんていうかな、自然なちょっとしたゆっくりした風が自然に窓から入ってきて、でこう反対側から抜けた分こう入ってくるから、で結構そので室内の熱もやっぱ排気をすごいしてるからこもらないから、外 あの温度計を室外と室内にぶら下げて、うんうん、温度差をグラフで撮ってるんですけど、0.5 度ぐらいとかしかならないんですよ差が。だから外と同じぐらいまでガーッと下がっていって、その排気してると、でしかも吸気の窓は絞っておくと自分のところを空気の流れが通ってくれるんで、それが全部開いてると他のとこからこう空気が入ってる、もうそこで循環しちゃうじゃないですか。だから その出口と入り口を絞って空気の流れを作ることで、その流れの中にベッドを置いて寝たら結構涼しくて、はい、それでまあ1回もまだエアコンつけずに寝てます。
でも外気も暑いじゃないですか。
え、そうですか。今まだ30度下がるでしょ、27とか20とか、うん、だからまあ全然、ま
あ、風があったらいいのかな。
そうですね、うん、
すごい、
はい、だからできるだけちょっとその、はい、去年みたいにならないようにと思って今やってるけど、どうですかね。
でもなんか、はい、去年のこの時期ぐらいから確かに近藤さんはバテ始めている印象なのでそれがまだないような気がしますね。
うちなんかだってもう日中猫がいるので、
うん、
猫のためにエアコンつけて、
うん、
でもエアコンつけた部屋に大体いないんですよ。
猫って暑さに弱いんですか。
なんか落ちてます床に、
なんかぺっちゃんこになってる写真写真週末に送ってきませんでした僕に。なんか餅みたいに、
そう
なんか液体、ね、液体
なこう冷たいのをこうあの体でいっぱい取り入れるみたいな感じでよく落ちてるんですよ、ね、
落ちて
猫をね飼ってる人は分かると思うんですけど、この時期ね本当に猫がそこら中に落ちてるんでさ暑くて
ペタンってな
ってペタンってお腹出してゴロンとしたり、
あれは冷をと取ってるとか冷やすためにやってる、
冷やすためにでずっとつけてるし、寝るときはなんならエアコンつけて私にくっついてこう寝るんですよ。だから暑いっていうか、
はいはいはい、それでもくっついてくるんや。
くっついてくる。
暑くないの猫は。
暑いと思いますよ。
暑いのにくっついてくる。
でこうジューってこうギューってどかすんですけど、うん、気づいたらこううわってこうお腹のうわって乗ってくるみたいな。
それが可愛いんでしょ。
そう。いや可愛いんですけど、はい、夏はちょっと暑いんですよ。
でもそれが可愛いんでしょ。
そうね。
おもむろに出てきましたけど。
これはにわかおりさんからもらった羊です。
もう本当羊の毛なんですか。
わかんないなんでいきなり出てきたかわかんないですけど動物の話だったんで、はい、
はい、
なんで
かおりさんのヨーロッパ土産です。
そんな感じの夏を毎年送っています。だからエアコンつけないっていいな、う
ん、でも一軒家でしょ。
一軒家
だからさっきの技使えるんじゃないですか。マンションとかだとその反対側の窓っていうのが なかったりすると
ないですよね。
なんかこう排気が難しいと思うんですけど、うん、まだあの一軒家だったらうまくこう空気の通り道を設計できると思うんでちょっと試してみてくださいよ、
うん、
意外と しかも例えば山側から入って、うん、その下側に抜けるようにしてあげるとかの方が、うん、うちもその東側に山があるんで、はいはいはい、やっぱ山からの風が涼しいんで山から吸気して町の方に逃がすっていう流れを強制排気で作る。
わかりました、うん、ちょっとやってみようかな、
うん、騙されたと思ってやってみてください、
うん、でも風派なんですよ。風が欲しい派なんですけど。
ああ、もう直接当てる感じですか。
もうち寝てる時の格好はひどいと思います、うん、私多分。
え、扇風機とか当てたもん寝てるってこと、うん、あそうなんや。
扇風機当てて、はい、まあ、エアコンはまあそんな気温下げないんですけど、エアコンちょっととりあえずつけて扇風機当てて、
それでバテないんですか。え、エアコンつけて扇風機の風当ててお腹出して寝てるんですか。それでよく体壊さないですね、
うん、
めっちゃ強いな。僕そんなことやったら一瞬でお腹壊すし頭痛くなるし夏バテしますよ。
そう、猫がくっついてくるっていうのもあると思うんですけど。
すげえな、そんな強いな。
すごい多分熱がこ
うめっちゃ強いですね体。
めっちゃ短パンでお腹出して、まあ、
それで別にバテないのそれでいいんじゃないですか。
確かに。
あ、でもみんなエアコンもしてるん
だ。僕エアコン
寝るとき
ですね、
はい、あ、そうなんや。あ、ちょっとびっくりした、
はい、
じゃあ頑張ってるな僕。
頑張ってる。
でも多分松永さんは
松永さん
つけない、つけてないと思うな。
え、だって松永さんのところだってまだ必要ないんじゃないですか。
あ、新潟だから。いや結構暑いですよ。
何でしたっけ、
はい、フェーン現象。
そうそう、
うん、そうそうそう。はい、
はい、
そんな感じ。あ、だから、はい、週末そんな感じで大丈夫ですか。
大丈夫です。いや、バテてなくてよかった。
だいぶ遠回りしてるけど、はいはい、今ちょっとこのエアコンつらい。
そっか、
直接
ここで今当たってるから
頭痛いもん、うん、
え、切ります。
まあ本当はそうですね、なしっていうか当たらない方向で、
方向で
場所にいたいけど、
はい、うん、じゃあ巻きで、
はい、巻き。はい、じゃあ続いてまいりましょうか。
はい、
はい、 では明日からですね、もう開催が迫っております、
はい、
大北アルプス、あ、そうですね、 T シャツを近藤さんが今着ておりますが、明日からついに開催です。
はい、
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 明日からですね、
7月10日から、はい、収録が9日ですからね。
そうですね、
はい、
はいはい、でこの週末も参加者が申し込み増えておりますので、そちらの紹介をカズミさんからお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。
大設計
これはあれですね、
はい、
去年あのエマさんが、
はい、あのさっきね
来てくれた、
あの中央アルプスでリポーターをやっていたっていう話題に出た中島エマさんが、はい、昨年の大北アルプスのチャンピオン、
う
ん、
チャンピオン、
チャンピオンですけど、そのチャンピオンがお土産でくださった大設計
中身はすっかり空ですね、
はい、もういただきましたんで、ちゃんと、はいはい、ちょっと惜しくて置いてあってですね、
はい、はい、
なんか乗ってますね、いい感じ、あ
、はい、いきますよ、
はい、どうぞ、
はい、お願いします。
ですね、前回西口理恵さんまでご紹介しましたので、
はい、
その後、エントリーしてくださったのは伊織誠さん、もうこの方マコスポでおなじみですね、
うん、
はい、マコリンさんです、
マコリンさん、
はい、がエントリーしてくださいました。で、同時に合わせてですね、日の川澄美、
うん、
トミコさん、
はい
はい、
これも、はい、がエントリーしてくださいました。
はい、
もうこの方もご存知ですね、皆さんね。
そうですね、美濃の国の実行委員もされてますね、
はい、
うん、
富さん、
はい、
富さんの名字初めて知りました。
ああ
、
日野川澄さん、
日野川澄さん、
はい、漢字4文字
難しいですよね、うん、テストの時苦労しますよね、
確かにちょっと時間
ねかかりますもんね、
うん、確かに、
はい、うん、続きまして、
はい、
森本し失礼しました、森田代理さん、
お、
はい、こちらの方もご存知ですね
ちょっと解説してください順番でもうちょっと、
え、
はい、
解説、
はい、
どこから解説します、してます、
ご存知 ですか、ご存知で済まさずに、
あ、はい、森田代理さんは大北アルプスじゃない大市街地にもエントリーしてくださいまして、大市街地に続いて大北アルプスもエントリーしてくださいました。
うんうんうん、
多分カガスパも走ってて
ー
レース中にあーあーって言って、なりました、はい、なりました。
結構いろんな方とね大市街地の途中もあって、
うん、
なんかいろんなところに出てましたよね。
そうですね、はい、
日野川澄さんは美濃の国の、
そうですね、
美濃の
国の、はい、実行委員されていて、
去年のじゃあ坪井さんとかに続いて、
あ、そうですね、あの五流で合流っていう言葉を
え出したのが
出したのが、あの坪井さんの応援に、
そうか、最後に、
あ、そうですそうです
ゴールに向かって行った時に応援に行ってたんだ、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
あ、じゃあそっからの坪井さんからバトンタッチで、
バトンタッチなのか
またあの岐阜のメンバーというか
ですね、
で今度は日野川澄さんが挑戦か、
はい、挑戦、
すごい誰か出てきますね。
そうですね
確かに
嬉しいですよね、
うん、確かに、
はい、
解説が漏れた人いませんでした、
まあ、いませんよ、あ、いました、
あ、伊織さんか、
はい、
え、マコリンさんはほらマコスポでおなじみですちょっと雑でしたね、失礼しました。伊織さんは、はい、あのカメラをですね、あのされていて、
うん、
あの結構け、丹波とか KGR をしてたかな、まあ、そういう、うん、あのトレイルレース の、 あの写真を撮ってくださって、でみんなにあのアップしてくださってる、
うん、
通称マコスポです、
はい、
はい、
通称
通称
はい、
マコスポさんですね、
うん、
はい、ご自身も100マイルのレースもたくさん走られていて、多分近いところで言ったら丹波100も走られていたと思います、
うん、はい
はい、
はい、マコリンさんとトミさんのお二人は、はい、あの留年制度、
うん、
大市街地の留年制度の話を聞いて、はい、まあ、3年計画ならこの大北もいけるんじゃないかということで今回申し込みしてくださったそうです、うん、
はい、
すごい留年制度のおかげ
ね、え、うん、嬉しいですね。
そしてちゃんと定着してますよ留年制度名前も
留年制度ってちょっとね、うん、でもやっぱ留年が面白いですかね、
留年が面白いです、うん、はい、
でまだいまして、
はい
はいはい、黒田幸太郎さん、
ほう、
はい、この方ですね、 なんとエントリー無補給のカテゴリーでエントリーをされております。で、あのこの方は、マイイブキをお持ちの方なんですけど、うん、ちょっと私ちょっと面識がないんですが、ちょっと調べたら、あのトレイルフェストさんがやってた、和歌山の三角形につなぐレースがあるんですね、はい、
三景道ですね。
そうです、はい、それに出てたっぽい、
うんうんうん、じゃあ割と長いのとか
お好きなのかもしれないし、はい、この無補給っていうところで何か目指されているのかなっていう、うん、
かもしれないですね、
はい、ことが推測されます。
はい、
はい、以上のですね、はい、今12名の方がエントリーされました。
昨年より多い。
そうですね、去年9人だったので、まあ、すでに12人ということで増えましたけど、うん、まあでももう明日からですからね。
そうですね、
すぐですね。明日行ったらちゃんと山って登れるのかな。まだ空いてない山小屋もあるのでね、ちょっとご注意くださいって感じですけど、
ですよね、
はい、またその今年の北アルプスのね写真とかが流れてくるの楽しみですね。
本当ですね、
どんな山の雰囲気なのかなっていう、
うんうんうん、
天気がねいいといいですね。
そうですね、
うんうん、
結構出発が皆さんやっぱりこうお盆休みとかが多い気がしますね。8月入ってから、
うん、まあすぐ7月10日から行く人はあんまりいないかな。
そうですね、今のところはいらっしゃらないですね、う
ん、はい、でもですね、
はい、
7月入ってまあ割とすぐではあるんですけども、竹村直太さんがですね、
うん、
スタートするんですよ。7月15日の日を、はい、
じゃあ一番乗りでスタートになるかな。
スタートはもうちょっと早くて12日スタートの方がいらっしゃいます、
はい
はい、で最後にあのお伝えした黒田さんが12日スタートの予定をされています。であと西口理恵さんが13日。
ああ結構早いな、みんな。
そうなんですよ、
早めに。
でもその後、はい、あと直田くんのだが15日で、水井さんが18日と続いていくんですけど、うん、まあ予定では竹村直人さんはねあっという間にゴールしちゃうかな、
うん、
はい、
まあそこは見ものですよね。
そうですね、まずはね、うん、はい、ゴールが一番、うん、一番乗りのゴールになるんではないかと。
そうですね、
はい、
ちょっとでも雪の状態とか結構気にされてました。この中央アルプスでちょっとお話ししてきましたけど、
うん、
はい、雪が残ってたらそもそもちょっとこのペースでは難しいですかね。みたいな話とか。
そうですよね、だから時期が早いんでちょっとそこが状況がまだ分かんないっていう、行ってみたらね、うわーみたいな全然進めないよみたいなことが言うから
ね。はい、まあ、そこ次第でもありますかねっていうことを話してました、
うん
うん、あとそう、竹村さんから一個ご質問があったんですけど、
はい、
あの今回山小屋補給と、まあ、宿泊補給の記載はあるんですけど、うん、そのペーサーとかに関してはあの記載がなくて、どうしたらいいんですかねっていう、もし誰か
ペーサー
並走するようなことは大丈夫なのかなみたいなのをちょっと気にされてたんですけど、
あれ去年どうしましたっけ。
考えてもなかったです。大北アルプスのペーサーいないだろうという何か。でもそれこそさっきの坪井さんとかは応援の人が来たりとか、エマさんもあの純子兄さんが来たりとかしてて、ね、まあ、自由っていう感じでしたね、
うん、
カテゴリーだけでしたね。
そうですよね、
そうですね、まあ、補給をもらったらもちろんその補給カテゴリーに変わるけど、
うん、はい、
ペーサーだけなら関係なしですよね、
うん、
今のところ。
そうですよね、
分けた方がいいんですか、ね、
分ける必要。
ペーサーは、うん、まあ、元気をもらえますからね。
え、あらちょっと厳しめの。
あら分けた方がいい。
いや、ま、分けなくてもいいですけど。
え、かける2になるってこと。無補給ペーサーありとか、山小屋補給、はい、山小屋宿泊ペーサーありみたいなのをつけて4つにするってこと。
じゃあいいんじゃないですか。
急に今。
じゃあカテゴリーが増えるとややこしい
かな、うん、ややこしいですよね。まあ確かに差はあるかもですけど、ちょっとややこしいし、いいんじゃないですかね。
はい、じゃあ、まあ、補給のところをしっかり守ってくれさえすれば、っていうところですよね。うん、はい、
そっか、 市街地に合わせるのもありかな。ちょっと協議します。じゃあ、
そうですね。はい。
保留です。
一旦ちょっと実行委員で協議しますんで。
はい。はい、
すいません、なんか段取りが。
あ、みたいな感じでしたね。はい、そういえば、みたいな、うん。
はい。はい。ちょっとそこですね。
はい。
はい。はい、じゃあ、いよいよ、もう明日から、早い方で、13日ぐらいからスタート始まるということで、うん、楽しみですね。
いや、皆さんぜひ気をつけて楽しんできてください。はい、あと写真送ってください。
ですね。
ディスコードとかにね。
はい。
はい、
みんな、まあ現場の状況とかも分かりますしね、
うん、
はい。共有していただけると嬉しいです。
はい。
はい。
はい、では、本日はそんなところですかね。うん、はい。この週末はいぶき、ご利用いただくレース、ございませんというか、
久しぶりにお休みできる、
はい、お休み
よかったね
、はい、翌週以降またちょっとレースありますので、はいはい、そこに備えていきたいなと思っております。
はい、
はい
はい、では本日は中央アルプスの振り返りであったりとか、まあ、主にちょっと雑談でしたかね
確かに
すいません、
はい、お送りしました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。